始まりました。ザ・ノイジーズ。
よ。
今回もお届けしますのは私です。この北山と。
バキ小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません。ちょっと、中耳炎になってるんで、声が変かもしれないんですけど。ね、あれ切れました？
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？大人になっても中耳炎ってなるんですね。
いや、それはそうでしょう。いや全然ないです。だけどなんでなったんですか。
わかんないですけどね。まあ多分体が弱ってるんじゃないですか。抵抗力がなくなってきてるんやと思いますけどね。
もうね。
結構風から耳に来ることもあるって耳鼻科の人に言われましたけどね。
中耳炎まあないですね。だけどね、随分。
で久しぶりにだから耳鼻科に行ったんですけど、子供しかいない。
子供しかいないね、
子供ばっかりで、でみんながもうやっぱ中耳炎、大人になったらもうそんなにね痛さとかも耐えれるじゃないですか、でもやっぱ子供は耐えれないんですね、だからもうギャーとかうわーやだーうわーとかやばいんですよ。待合室でずっとこう待ってたらみんながもう叫び声しか聞こえてこなくて
怖いですね。
やべえなーと。やばいやばいと思って。
まあじゃあ一応薬もらって大丈夫だったんですか、来たら。
まあでも片耳ちょっと今聞こえにくいですね。
ああ。
ずっとボワンボワンボワンってなってるような状態。
もうこれでいいじゃないですか。聞きたくないことも聞こえなくなったからなんか。
ということで今回は5月13日公開収録の例を語ろうじゃないや。なんか企画を考えようね。
そうですね。はい。よっ。どうしますかね。本当にあの梅くんと稲尾 D のこのね、僕たちは忙しいからビームが本当に腹立つんですけどね。
まあ実際稲尾 D はすごい忙しいとは思いますけどね。
日にちもね、どうしましょうって言ったと何もリアクションなかったですからね。
ですね。驚くほどに。
まあ梅くんは、
まあ、今回あれじゃないですか。前回でちょっと多分びっくりされたのは。
ねえ。
ジャンクハンター吉田
さんか
ですよね。
どうしたんですかあれは。誰が言ったんですか。北山さんが出ませんって言ったんですか。
え、何がですか。
向こうから言ってきたんですか。それとも北山さんが出ないって言ったの。
いや別に記念事とかやったら出てもいいよみたいな。久しぶりに電話で喋ってたんですよね。
ああ、なるほどね。
で全然別件で喋ってたんですけど、まあなんかそのね、俺はもうノイジーズは引退したからとか話始めたから、今度前回の収録あるから別にどうですかって言ったら、まあ記念事とかだったらいいんじゃねえ
とか言って、いい加減な前のね、ちょっとだからバリューが出た感じしますよね。
うん、だから娘の保育園がなんかあるらしくって、来るの6時過ぎにないと無理って言ってましたけどね。
あれでしょ、だから新内は後から遅れてやってくるってことでしょ。なんかね、本命はね、
まあちょっとほらチヤホヤされるじゃないですか。
そう
ですか、
あーみたいな感じで盛り上がりますからね。まあそういう狙いもあるんでしょう。プロレスラーですから元ね、
まあまあね。だから吉田参加しますっていう告知を流して、ちょっとあれですね、あの参加者がまたパパパパパッと増えましたね。
もう今告知できないけど、まあ今発表されてる4名プラスジャンクハンター吉田以外にもいるってことですか。
あーちょっと言えないですけど、まあひょっとして壇上に上がってくれるのかなみたいな人はい
る、ね、分かった。あれじゃないですか。
何ですか。
ニョキニョキじゃないですか。
おお、百花ひげの平川理子ですか。いやあの人はね、いろいろなんかの博士になったり、
いやすごい努力家ですよね。
ジャズ評論やったりね。
ね、すごいですよね。
文化人に接近しようとして頑張ってありますけどね。
あの時で100回か、はるか昔ですね、本当ね。
100回、200回かな、どっちやろう。
だいずれにしても昔ですね。
はるか昔ですよね。
100回少なって感じですもんね。
100回記念はあれかな、ゲームサイドの編集長を呼んで。
ああ、なんか飲み屋ですごい長く話したやつ？
うん、なんか居酒屋でゲームの思い出を語ろうみたいな感じだったりもしますけどね。
なるほどね。
ちょっと覚えてるけど、あんまりメモリアルごとって実はそこまでやってないんですよね。
そうですね、
うん、だからまあ前回はねジョン・カーターで決まってますけど、
まあね、北山さんが唯一言ったことがそのままタイトルになって、おいおいおい、もうちょっと出す前に考えようぜとか思いましたけどね
でもあれですよ、ジョン・カーターならばっていう参加者多いですよ。まあ700何回ぐらいからこの話実は引っ張ってましたからね。
ねえ、だけど
ジョン・カーターにいる気ないで、
まあまあ北山さんの頑張りに期待しますよ。
ああ、全然全然、ちょっとジョン・カーターはいくつか語れるかなり調べてます。
まあ俺の想像すると北山さんが一人で楽しそうに喋って他が聞いてるっていうことになると思うんですけどね。
嘘
だって何もないもん、あれに何か言い返すことも同調することも。
あれですか、下手したら梅君見ずに参加とかもありえるわけです。
ああ、彼はありえますね。俺も忘れてますもん、ジョン・カーターのことも。
あ、本当に興味ないことには首突っ込まないですよね。
うん、
なんやったらこの間収録中にマスクしだしましたからね
いやもうね、今体のことが大変ですもん彼は。
まあ、喘息始まったって
言ってたから。喘息痛風でしょ。いや、
痛風もねやってますしね。
うん、梅君ただしさえやっぱりちょっと気にしやなんだから、それはもうね、こんなあのどうでも物の役にも立たないこのね雑談に参加してこないですよ、だからなんか
まあともかくそれ以外の企画ですよね。だからパッキーさんがちょっと出してる企画、その期待したけどがっかりした映画を語ろうみたいな。
そうですね、例えばね、
うん、いやいや、それはもうだからあれなんですよ、告知のところにも載せてあるんですよ。
あれそうなの？
あ、もともと載せてますよ、一番最初の告知の時から。あの、期待したけどがっかりしちゃった映画ベスト3を語りますっていうのはも載せてあります
適当だな本当に
いやいや、だから僕それで考えて結構もう調べてますよ。それも
さすがですね、主催者。もう俺はもう当日のなんですか、インプロで頑張りますよ俺なんか。
いやだからそっちの方が適当でさ、適当だなって言ってるけど、いや、パッキーさんの投げかけに対して、
いや適当、
かなり今回真摯に答えようと思って相当調べてますよだし、そのまあこれちょっと関係ね、あるかどうかっていうやつですけど、次にほら販売用でちょっと収録するじゃないですか。それに関してもこの間講演会で語った内容をもうそのまんま喋りますから本来ならね、入場料が3000円取ってた講演会なので、3000円分の価値あります。
3000円のノウハウが、いや、
あ、まあノウハウというか、まあ、多分皆さんがまだ聞いたことのない現在のコンテンツビジネスがどれぐらい進歩したかっていうね
すごいですね。
俺はでもおそらくすごいです。この間これ柿崎さんのインタビューに答えたんですけど、
ね、
柿崎さんがもうそんなことになってるとは知らなかったって言ってましたもんね。
ああ、なるほどね。
2017年の最新版っていうのは実はもうここまで来ているんだっていう、
うんうん、
ちょっとこの辺の話はまあ撮ったやつを
まあ、どあれですよね、まああのレス北山とパッキー小林だけが販売オンリーで、あれですよね、何時間か喋ったものを特別販売これからするってことですよね。
そうそうそうそう、イベントでしか売らない USB、
うん、
っていうやつをちょっと、
まあ、その後多分ツイッターで申し込みしてくださいってなんか多分告知が出ると思いますけどね
そうですね。いや、だから他ですよ、何語ることありますかね。
全然イナオ D が出てこないんですよね。
イナオ D が乗っかってきたら結構、
もうね、イナオ D が喜びそうな映画のジェイソン・ボーンネタもやっちゃいましたからね、この前のね。
ああ、ジョンウーのベスト3とか語った方がいいんですかね。
比較的なんかあんまりもう一部の作品だけ喋っておしまいになりそうな気が
イナオ D 意外とあれでしょ、
いや多分見てない、やっぱフェイスオフだと思うんですよ。だから、
うん、だからハリウッド行った後、
うん、あとハードターゲットあって多分そんなに興味ないと思いますよ。
え、
ハードターゲットも多分あんま興味ないと思うんですよ。
あ、ハードターゲットにも興味ないんですか。
イナオディはやっぱりフェイスオフ。
そうで、ブラゴくんアロー MI2 で終わり。
そうそうそうそう。
すごいな。
これで決まり、以上みたいな感じで。北山さんはレッドクリフずっと押し続けるわけですよ、なんか。
いやレッドクリフ好きですけど。
ドカーン。なんか。
やっぱりあれでしょう、英雄本職でしょう。
まあ、で梅君と俺だけがやっぱりそういう香港映画の時にはやっぱハードボイルがいいとか、やっぱバンカの1がいいとか2がいいとか、そんな感じですね。
まあ、バンカ1、2とあとオオカミはね、やっぱりジョンを語る上では外せないですからね。
だからね、ちょっとまあ俺はね、まあ多分稲荻がまたフェイスオフの話しちゃうと思うんですけど、
はい、
やっぱなんかちょっとあれですね、何回見ても飽きない映画の話をしたいですけどね。
生涯で一番見た映画の話をしようとかどうですか。みんな各人が一番回数見てる映画、実はこれです。
俺もう日々ガルパンが更新してますからね、ガルパンになっちゃいますよ。
でもガルパンのそれだから、アニメを入れちゃうとね、ちょっと変わっちゃいますから。
やばいっすよね、だって
映画で映画にした方がいいんじゃないですか。
ガルパン劇場版は映画ですからね。
いやだからアニメはって言ってるのだ、
映画だからあれは。
まあいいですけども、もうそれ言っちゃったらもうこれ煽りの企画にならないですよ。みんな小杉さんはガルパンのことは語るんやって分かった上でいきますから、
ね、いや何回見てもなんかもう楽しいなって、映画の方がいいと思うんですよ俺は、くくりとしては一番多く見たっていうよりは、
だからおそらくその吉田はそうなるともうロボコップで来るわけですよ。
いやでもその時ロボコップの時に彼いないかもしれないじゃないですか。
いやでも1本目ジョン・カーターで行ったとしたら時間帯的に、
いやジョン・カーターは吉田が来たからやりゃいいじゃないですか。
なんで吉田加えてジョン・カーター
の、いやその方がまだあのトンチキなリアクションするから多分面白くなると思うんですよ。
ああそうですか。じゃあ最初は映画の話、映画まあその面白いと思ったけどがっかりしちゃった映画からスタートして、
うん、
であのついつい何度も見ちゃう
映画の話、もう何度見ても面白い、このシーン好きみたいな映画の話、うん、もう、まあ、なんかね、梅君とかね、稲尾さんとやっぱ俺たち人いる時に一番盛り上がるのはやっぱりね、なんかあの映画のこのシーンいいよねって話だと思うんですよね、やっぱね。
まあまあ確かにね、
うん、
だからまあそれの話をやっといて吉田が登場、ジョンカ
ー、そうジョンはねジャンクーンで吉田がビョーンって飛んでくるわけですよ、なんか。
まあでも火星行きゃ吉田でも飛べますよね。
いや飛べるよ、すごいっすよ、うん、
そこ見てみたいな。あの空中殺法のできる吉田って
な、できますよ。でも緑色のね、子供いっぱい作りますよね、腹増してなんか。
すごいな、なんかイメージ的には昔プロレスラーでいたクラッシャーバンバンって感じですね。
まあね、俺はあの赤色人のプリンセスとね、なんとかちょめちょめしたいですけどね。はい、あの人強い人だからな、うん、
いやでもジョン・カーターのウィキとか見てると、もう相当昔からみんな映画作りたいって言って、いろんな映画人たちが取り組んできたんですね、
うん、で結果あれですよ。
ちゃんとできたらあんな手だらけ、悲しいな。
いやまあね、まあ、詳しい話はまたするか。そうですね、うん、
まあまあ当日ね話したいんですけどね。まあ、
あ切れちゃったかな。
まあでもたわいない話でも別にいいですけどね。
ああよかった、復活した声が。
えどうしちゃった。
いや今一瞬切れましたね。
これああやばかった
です、またなんかちょっとブワーッとなってますけど、なんか。
なんかまあたわいなくわきあいあいキャッキャッと1000回振り返るでもいいんですけどね。
そうそう、だからそのぐらいの、だからこの前の4人で集まったぐらいの感じでいいと思うんですけどね。まあ申し訳ないですけど、
この間の4人集まった中の最近ハマっているものの話をしようとかひどかったですよ。
だけどあんなもんでしょ。だけど
なんかもうみんなの中にさほど今ハマってるもんもなかったんで。
だけどエンドオブキングダム楽しかったでしょ。
キングダム面白いんですけど、みんな読んでないから乗れないっていうね。僕がまだまあまあまあ唯一読んでたから話若干成り立ってますけど、もうその辺になったら小杉さんの声一切聞こえないですからね。
何の話、どの話、
え
ん？どの話？
いやだからキングダムの話。
ああ、漫画のキングダムね。あ、俺今完全に俺エンドオブキングダムの話してましたよ。俺は。
違う。その時はノリノリで話してたんでしょ。家がこうザッザッザッザッ。
ブルックボーン、ブルックボーン来たでしょ、だから。
来ましたよ、この間。エンドオブキングダム。
楽しかったでしょ、どうしようもない話で。
いやー、日本の首相の殺され方が悲惨でしたね。
いや、あんなもんでいいですよ。もう、だって男、北山さんは絶対フランス大統領の死に方したかったでしょ、なんか。
あれいいですね。なんか、まさかこんなところで祝、ね、祝いを、あーみたいになってたら。
ドカーンって。男の夢ですよね、あれね。
すごいですね。
あの爆発は多分ね、中村獅童がやってました、これ。
ああ、爆死ですよ、
爆死。
いや、日本の首相はほら、ゆっくり橋から落ちてい
った。落ちてきましたからね。
あれはね、なかなか、いや、でもね、あれ、アメリカが悪いですよね。
まあ、もうそんなことどうでもいいですけどね。
いや、だから、てか武器商人を、
うん、
ぶっ殺そうと思ってあの売ったら親戚とかはみんな殺したけど武器商人は殺せなかったって話でしょ。それは切れられますよ。
だけど、
で、うん、でアメリカの大統領だけ狙えばいいのに G5 の首相なんかみんな殺す必要ないでしょ。
いやもうだからね、とにかくなんかしたかったんですよ、あの人は。
いや、しかもイギリスでやってますからね。
もうだってイギリスがあんなに楽しい自由な国と思わなかったですからね。どこ行っても敵ですから。
いや、イギリスのなんであんなにみんな裏切れたんでしょう。
だけどそこで考えてしまうと梅くんになっちゃうわけですよ。なんだこれはってって。そこで
僕は楽しかった。
いや、もう俺エンドボーホワイトアセール全然好きですね、キングダムの。
あれですよね、なんかこの悲鳴を聞け、ギャギャギャギャギャーって。そしたらその後大統領が、おい、あそこまでやる必要なかったんじゃないかって。そしたら、うん、そうかもしれませんって。
まっす
ー。いや、ひどいですよ、あれ。
いや、ひどいですね。もうあの、大統領が、俺が捕まったら、俺を撃てって言って、そうしますって。絶対嘘ですからね、あれね。何一つひねりないですからね、あれね。
いや、何のひねりもなかったですね。しかもあれですよ、こう、なんか、下を這うときにナイフ使いながら這ってるんですけど、どさくさに紛れて、ほふく前進のように人殺してますからね、それで。ふさふさって。
本当にね、楽しいね、ああいうのは、本当に。
いやー、まあ、大体僕、ボディカウント軽くしたんですけど、400人ぐらい殺してますよね。それでなんか生まれてくる娘のためにとか言われても困るわけですよ。
いやね、人間やっぱり抱えられることはね、限られてるから、やっぱ目の前にいることを大事にしないと、やっぱり、
うん、本当に人の親兄弟をね、関係なく楽しそうに殺してますからね。
なもね、楽しいことなかったんだね、あれからね。
いや、すごい、最後娘抱いてて空恐ろしかったですよ。
本当はね、エンドオブキングダムみたいなね、これ盛り上がらん時間投資できないけど、やっちゃったからね、この前ね。
やっちゃいましたもんね。で、まあ、僕は遅ればせながら、みんなの楽しい話聞いてみましたから。
なんかね、そういう感じで、まあ、多分、イナオディオフェイスオフとか、なんか多分、そういう話で、はい、まあ、そういう、まあ、コマンドの話とか出るかもしれませんけど、まあ、ロボコップでもいいんですよ。だから、そんな感じで、なんか楽しく思い出をね、なんか最近思うんですよ。なんか、ね、私もずっとノイジーとかディスコマンドなんかいろいろとなんかアーダコーダー理屈言ってきましたけど、
はい、
もう最近やっぱりなんか一億総評論家がね、進みすぎちゃってるんで、なんかね、
あ、確かに多いですね。
もうだからね、ちょっと今日もツイッターで少しなんか少しね、そういうこと言いましたけど、もっとやっぱり俺が大学生の時みたいな、やっぱあの瞬間をやっぱみんな広めるべきですね。もうこのシーンのこの表情が好きとか、そんな頭の悪いレベルでやっぱり楽しいってことを、やっぱそういうことを言えで、つまんないにしても、いやいや、それはさ、みたいな、なんか面白い掛け合いができるような、そういう、なんかいい意味のルーズな感じの映画ファンを増やしたいですね。
はいはい。
なんかもう。
結局だから、それってあれなんですよ。YouTuber なんですよね。
うん。
あの YouTuber って、もう小難しい評論とかしてないわけですよ。うん、ただ俺らが面白いってこの空気感味わってくれっていうのをやってるじゃないですか、うん、でそれがだから160万人の登録者数とか100万人 100万アクセスとかを稼いでる動画になるわけですよね、うん、見たらたわいないことやってますけどなかなか面白いですよ、うん、
まあまあそういう人たちはまあ置いといて今言ってるのは映画ファンのことなんで私は
僕らも結局そういう空気感とかで面白いこういう映画のみんなでおもろいっていう話昔の物騒りでやろうよみたいな話で、うん、なんかそこと通じるもの僕はあるような感じがするんですけどね。
いやだけど、ね、そういう人たちはそう、まあ、世界あると思いますけどなんかもうなんかちょっといろいろなんとかなんちゃら考察班とかうるさい人がいっぱいできてるじゃないですか分析したりとか。
だからそれがそれはいっぱいいてしかもそいつらはどんどんマイノリティになってるでしょ、
うん、
だからそれがやっぱ恐ろしいんですよ。結局いっぱい見てると考察班にならざるを得ないですからね。
いやだから分かった上でそういうのやめようって言ってるんですよ。これは
そうそうそうそう。だから行き着く先は結局その今の若手に受けてるところと同じところを僕は小杉さん向いてるような気がする。
あまあまあまあだけどまあまあだからまあそれいいんですけど、
うん、
ちょっとまあいやいやいやもうちょっとあのねなんかやっぱりまあ若いからこそそういう風に言っちゃうのよ。それもよくわかるんですよ。面白いから関連付けていってこれはこういうことがあったこうじゃないかみたいなすごい楽しいんですよ、
うん、だしまあまあ実際ほら映画の見始めの頃ってそういうのあの評論家とかの人が言ってるの見てってなりますからね、
うん、もうだけどもうねまあ私とかまあねやっぱり町山さんクラスの人でも言ってることってもうなんかもう本当かどうかは前もよく分かんないことを元にして言ってるじゃないですか。本人もその時代生きてなかったりとか生まれてなかったりとかもうそろそろね映画評論つってももう次の世代に次のもっと1980年代ぐらいからの映画のことでしか言えないと思うんですよ。そろそろ、ね、年齢的に確かなことは。もうだからもうねそれで飯食ってる人はまあそれでいいですけどまあてかそういう人も必要だと思うんですけどそういう学ねそういうちゃんとアカデミックに調べる人も
まあだからアリコンさんみたいな感じのまあライトにこれはこうなんですよぐらいの感じでまあいいんでしょうね。
まあアリコンさんとはまたちょっと違うんですけどねもっともう、まあ、素人なんだからっていうところですよね。うん、
あ
もうだからこのシーンのこの構え方が本当にいいぐらいの感じのなんかそれがねなんかある程度なんか周り見てるとなんかそういうのが逆にちゃんと映画ファンの中でもやってそういうこともしつつたまに間でなんかそういうアカデミックなことは言うのは楽しいと思うんですけど、
はいはいはい、
そのノイジーズはやっぱりねまあそれ
基本は楽しいノリで喋ってってことでしょ、
うん、そうそうそうそう
だから言ったらそれライムスター歌丸さんみたいなノリと近いんじゃないですか。
何だかんだ言ってやっぱり商売でやってるから分析するじゃないですか類似作品を上げたりとか、
ね、最近聞いてると、うん、もうあの人分析っぽい話やめてますよ。
あ
だから映画がやっぱりこうあの面白いっていうやつをまず主軸にしながら、
うん、
なんかこんなもんあんじゃないかなみたいなちょっと口頭向けな話とかをしてオチに持ってってますよね、
うん、
だからまあそっちの方がこうだから本人もやっぱり疲れたんじゃないですか。
まあ、ある程度ね言っちゃうとバカバカしくなるんですよねこだわること自体が。
おそらくね、
うん、私もそれはもうずっとやってきてそういうことやってきたところでいや大学生の頃が一番正解だったんじゃないかってか俺の答えですからねなんかもう何も分かんないけどいやもう二丁拳銃がいいとかなんかそういうやつ、うん、
あまあまあまあそうですよね、
うん、で今ねそういうやっぱ町山さんイズムがなんかもうちょっとね疲れるんですよね見てて。町山さんはいいんですよもうそういうポジションだから、ね、あとあれはもう孤独のあの茨の道をどんどん行ってもらわないといけないんでああいう道をまた目指す人が誰か生まなきゃいけないんでいいんですけどもうねとにかくなんかもうなんかこれがこのイメージをなんかそのまま影響を与えたとかなんかもうやめようぜっていうのがね特に昔の映画ね、うん、引っ張り出してやるのは、はい、もうだからもうね本当になんかもう90年代ぐらいから自分が生きてた時代からの中でこれはこういうのがあって今2017年のこの映画っていうのを俺待ってるんですよ。なんか同じことやるにしてもだから20代ぐらいの人で、はい、うん
まあだからあれじゃないですかリベリオンからガンフーかったりとかあれが面白かったですよ。
なんかねもうああまあまあ何でもいいですもう分かる範囲内でね特撮とかアニメとかゲームのところからこういう流れがあるんじゃないかってそれはまあ確証性高いじゃないですか。なんか自分でそういうの遊んできたらやっぱりちょっと肌感覚でそれは正しいと思うんで、
うん、だから、うん、ほら例えばですけどこうアマゾンのおすすめみたいなもんですよ。これを見た人はこんなものも見てますぐらいの、うん、 そういうの言われると結構聞いててそれは楽しいですけどね、
うん、
だから例えば80年代の、まあ、ちょっと独立系の映画でこういうのを、まあ、この映画とか見るんやったらこれをお勧めしますみたいなとかよく小杉さんやるじゃないですか、
うん、
ああいうのはすごい好きですけどね、ああなるほどねみたいな、
なんかね、まあ、
ま
あ、私も、まあ、歌丸さんにはならないですけど、まあ、もうやめてますからね、分析とかね、うん、まあ、この影響、こういう流れがあって、こうだってのは、もう一切やめてますからね、うんうん、俺はこう思うしかいませんから、うん、
やっぱりあれじゃないですか、みんなこう、ある程度語ったところで、同じところに気がつき出した
もうくだらない、もう知識なんて寂しいもんですよ、どうせ確証ないし、神様じゃないから。あともうね、なんか最近俺悲しいのがもうここはいいけどあとはいらねえとか、もうそういう切り捨ての言葉をなんかもう本当に、まあそれツイッター俺が見るなってことなんだけど、本当にネットのああいうなんか映像作品に関して切り捨てるっていうのか、なんかあのアニメを何話切りっていうのもなんかあるじゃないですか、そういう言い方が。
ああ、なんかまあ定着化しました
ね。なんかああいうのってなんか俺も一時期やっぱアニメわーってブームになった時にそういうのがいいというのはもうあったんですけど、なんかもう最近ああいう言葉とか、うん、なんかもう文字で見ると心が痛いますね。なんかね、言わなきゃいいじゃんっていうのがね、ツイッターとはいえですよ。まあツイッターだからこそ言わせてくれっていう人もいるのかもしれないけど、なんかもう俺はここ気に入らないからこれはいらねえとか、なんでそういうことをなんか言うのかなとかね。うん、
まあだからあれでしょ、形式化していってるからみんなが言いやすくなった
ん
でしょ、
うん、なんかそれで偉いのか、俺は見る目がある、自分に見ることに関してねすごく自信があるのか分かんないけど、やめようぜって、なんかもうそういうのこういう世の中だし、ギスギスするだけじゃないですか、しかもエンタメの世界でそういうのやっちゃうの、切るとかつまらないからダメだとか、
うん、そういうの見るのにもう疲れちゃったんですよ。
もうなんかまあもうつまんないのつまんないにいいんですけど、もうなんかそういうのはもうなんか頭の中であんまなるほどねでもいいじゃんって思うんですけどね、本当にね。
いやでもだいぶ前から僕言ってましたけど、うん、そのアマゾンのレビューとかでね、うん、わざわざくだらないとかを書くのが僕はよく分かんなく
て、分かんないですね。まあ、まあ私もちょっとそうはいつシンゴジラとかやっちゃいますけど、まあけどよっぽどのことがない限りはあまり意味がないような気がしますけどね。
だからやっぱり自分がすごく良かった音楽とかのところにレビューとして書きたいわけですよね、うん、これすごいいい音楽やったなみたいなやつ、
うん
うん、だからそれがね、みんなこうなんかこれはもうなんか聞く価値がないクズやみたいなの頑張っていくとかにガーって書き込むような人らがなんでみたいな感じ。
なんかやっぱり偉い、そういうことが言える自分偉いんですかね。意識してるかしてないか分かんないですけど。
まあ、それは昔沢新さんと喋った時では、沢新さんはなんか昔はそういう評価1みたいなのを書く人間やったらしいんですけど、
うん、
やっぱり俺がここにいるよアピールみたいなもんやって言ってましたけどね、
うん、
だからやっぱりどっかで自分にこう気づいてほしいというか自己主張したいというか、
うん、
そういうところの慣れの果てやみたいなことは言ってましたけど、
うん
うん、まあ、やっぱりほらそういう批判めいたことを言うと、まあ注目はね若干されるとは思うんですよ、
うん、
特にねアマゾンのレビューの位置なんかを、まあ、チェックする人もいるとは思うんで、
うん、
だって褒めるのはもうみんな当たり前すぎるじゃないですか、レビューアーの多いものっていうのは。
まあまあまあまあ、
その中でだ例えばだから少数派と言われるもののところに一石投じてる人のレビューって見に行った、
うん、ちょっと今肝心なところが切れちゃいましたね、北山さん。お、
え、切れた？
なんか多分ね、ちょっと熱く語った部分が多分聞こえなかったですね、今ね。
ああ、別にいいです。まあまあ、まあ、僕はいいですけど、聞いてる人がムカムカするかもしれないですけどね。
まあもうね、このやり方の限界がもう見えてきてますからね、正直言って今。
まあ、究極が大ちゃん回ですよね。
だけど、あれはあれで、まあ面白かったですけどね。
もう本当に通信機器のこう無駄遣いというか。
まあ、俺が一番面白かったです、だからね。
いや、あれは、まあ、あのね、あの回の題材を楽しみに聞いてた方からしたら、 もう本なんて収録すんなよって思ってると思いますけどね。
いやーだけどね、まあそれがザ・ノイジーズですよ。だから
まあもう仕方ないのかな。
ポッドキャスト、ネットラジオと言いながら全くテクノロジーを理解してない人がやってるっていうね。
まあ、あとさしてその題材の話もしてないですね。
大ちゃんで大輔でございますとずっと言ってるわけですからね。
いや大輔とも言わないですよ。あのなんか適当な志村けんですとか京都会と言いそうですよ。
いやね本当に。
いやインスタグラムの志村けん事件は面白かった
ですね。乗っ取られたんですかあれ。
いや本人でしょ。どう見ても
なんか、うん、ねえ本当に
完全に喫立されてましたけどね。いやなんか元気もらいましたよ逆に、
うん、いやでもねやっぱそうじゃないとやっぱり
そうですよね。やっぱ志村けんはそれぐらいやってもらわない
と、やってもらわないと。だって死んだら俺たち相当ショックですよ。
いやもう亡くなってほしくないですね。
ねえ森重久弥さんはやっと亡くなられたかと思うんですけど、やっぱ志村けんはこれ私たちのね、やっぱりちょっと北山さんたち年は慣れてますけど、やっぱりちょっと俺たちが一番子供の頃慣れ親しんだ人ですから。
そう、うん、やっぱりほらドリフの黄金期じゃないですか。
そう
志村ブレイクの瞬間って。
でしかも、
うん、あどうぞどうぞ。
しかもあれじゃないですか、碇長介というそうね、ちょっとやっぱりなんか体制側に反逆するところから来てるじゃないですか志村けんって。やっぱりなんか
よかったですよね。
なんかもうリーダーとは思わないみたいな、やっぱそこがやっぱりやっぱり10代ぐらいの若い子からすると逆にすごく好きだったじゃないですか志村けんって。でしかもどんどんみんなのなんか入る言葉を作っていくっていうのがね。
いや面白かったっすよね志村って。
そうすごいっすよ、
うん、でなんかほら沢田研二と一緒にギャグとかやってたじゃないですか、うん、かっこよかったですよね。
いやなんか 反逆ですよだからあれ。
そうそれがねインスタグラムであんななんかね元気な姿を見させてもらえる。
だからねやっぱりドリフターズの時のあの白鳥の首の部分、あれをやっぱ再現したんじゃないですかね。
あやっぱり2017年ですからね、あのまんまじゃなくてもう今の俺はもっと。
そうあのぐらいのなんか鳥っていうよりは鎌首をシャーっとなんかね。
いやあれはねなかなかそう朝から元気もらいましたね。で、
まあ、楽しい。さすがですねプロですよ。
しかもね囚人ギャグの時のようなね、あの白と黒のなんかズボン履いてるんですよ。あれも良かったですね。なんか囚人のあのギャグのやつよく思い出しましたよ。なんか脱走の話がね。
ああありますね。
トリップ大爆笑でいつも思い出しました。
すごいなやっぱり大したもんですよ。
いやー志村はやっぱ最高ですね。
しかしあれですね、全くあの企画の話相変わらずやっぱりいかなかったですね。
だからこういうそのよもやま話みたいなやつをやってる
だけど、みんなこういうノリを一番ねお題っていうよりはそっちの方なんじゃないですか。楽しいのはみんな期待してるのは。
だから多分公開録音来てくれる人はそうだと思いますよ。う
ん、まあだけど今どんくらいなんですか。まあはっきりとした数字はもし言えなかったらですけど、キャパ 100% のうちどのぐらい来てるんですか今応募が。
80% は来てます。
マジですか。
はい、
史上最高じゃないですか今これ。なんか
いやいやあの会場自体がそんなにめっちゃ大きくはない。
だけどあれですよね、もっと来たら拡張できるとか言ってませんでしたっけ。
あそうですね、 100% を超えたら拡張できますね。それはもうでも来ないんじゃないですかね。
まあ分かんないですけどね、うん、拡張って聞いただけで興奮する人はやめてくださいね。まあどうでもいいですけど、なんかね、
なんです
いやでは流してください、うん、
すいませんちょっと今日耳あんま聞こえなくて、そうですか。いやでだからまあ拡張はないと思いますけどね。
ねまあねありがたいですね。そんなまあそんなって言ってもあれですけど、なかなかのもんですね。
いやだからちょっと名前は言えないですけど、割とそのネットラジオ界隈で有名な方たちもあの来ていただけるんで。
それはお客さんとして、ゲストとして、
お客さんとして
何考えてるんですかねこんなラジオ のあれに。
いやだからやっぱもうその同志というか、やっぱ1000回やってる人には敬意を表してくれてるってことでしょ。
回数ね、まあ、まあ、
単純にそうやと思いますよ、うんうん、だからあのやっぱり YouTuber とかもそうですけど、あんだけやるのって大変じゃないですか。
大変ですね。
だからやっぱりやってるもん同士こうお互いにリスペクトしてるようなんですよ、どうやら。
そういうなんかものがあるんですか、絆というか。
そうそうそう、だから YouTuber の公開収録とかの時に、うん、他の YouTuber の人とか結構見に来るんですって。今日それラジオで聞きましたけど。
へえ。
だから僕らの公開収録の時もそうやってこうご祝儀的なあれじゃないですけど
おめでとうございますっていうことね。
そうそう、1000回お疲れさんっていうのはまあなんかね、ありがたい話ですよね。
なんかそうやって考えるとなかなか感慨深いですね。
感慨深い
ですね。自分たちには分かんないじゃないですか、もうこんな感じでね、なんかデタラメな収録をずっと続けてきただけですからね。
まあまあまあ、とはいえずっと話してきてますから、うん、なんかその主義主張が固まりそうでやっぱ固まんないっていうのが僕は逆に好きですけどね
そうですね
、うん、なんかこうあの前まで理屈っぽかったパッキーさんがですね、もういいじゃないかって言い出したわけですからねもうそんな500回ぐらい前の小杉さんはもうそんなね、ちゃんともうこうちゃんとやらないとみたいな言ってましたからね、うんうん、あの映画もうなんかもう1話で切りましたとか言ってましたからね、うん、見たらね、言ってた人が今こんな感じですよ。
いやもう世の中ってかもうなんかだんだんとやっぱり何ですか、うん、何かもう物を論じることに関してもうなんかもう息苦しいですね。みんながやれ、なんかもう誰でもそういうこと、いいことも悪いことも何にも価値がないこともみんな言えるような時代になってきちゃったから、もう前よりもこのノイジーのポッドキャスト始めたぐらいからもすごい変わってきてるじゃないですか。
そうなんですよ、だから結局みんな自己主張の場は簡単にできたから、そうそう、例えば今から、ツイキャスやります、もういいみたいなことやればもうすぐできるわけじゃないですか、う
ん、あと始めた時だってツイッターなんてまだやってない人結構いましたもんね。
ツイッターなんて最初なかったんじゃないですか、あったのかな。
ああ、ノイズ始めた頃にはもうありましたよ多分。
あ
ったけど、はい、何ってかな、何が起きてるか分かるけど何の意味があるのみたいな感じでしたからね、あの時ね。
まあそうですね、うん、だからネットとかそのまあ今のね、まあアベマとかニコニコとか YouTube とかああいう動画のないのまだ来てなかったですね。
そうそうそうそう、うん、まあだけどとは言いつつ、ただね、あのこのノイジー聞いたりとか、まあ、もしかしてディスココマンドを見ていろいろ過去の作品見ながら理屈を組み立てていくっていうのは面白いんで、あの、はい、こういうデタラメの境地行く前までにそれはちゃんと通過してください。もしそれをね、あのこのノイジー聞いたおかげで、聞いてくれたおかげで自分でやれたか、やり始めた方もいらっしゃるじゃないですか。
あ、そうです、そういう方、
もうそういう方々にはぜひ私の境地に達するまでにそういう道をちゃんと歩んでください。それは
まあ、だからそういう方たちはあの割とその僕らよりちゃんと考察されたいいラジオ
や、もうそれはねちゃんとやってほしいんですよね。
あ、やってます、やってます、だからはるかにちゃんと考察してますよ。かつそのやっぱりそのマインドとして自分らがおもろいなって思ってるようなことを喋ってるラジオが多いっていうのもすごくありがたい話ですね。
それをねちゃんとやって、で最終的にはいいじゃん楽しいからっていうふうに全部みんななってほしいですね
まあでも僕はまだそこの境地まで行ってなくって、
うん、
もうちょっとなんか、あ、これとこれってこう結びつくから面白いなみたいなことをまだ言いたくはありますよね。
うん、ね、まあもうちょっとですね、北山さんね。
僕はそんなにだから、
まあ私が境地が正しいとも思わないですけど、まあだけど最終的にいっぱい受け止めたらどうでもよくなるんですよ、なんか。もうどっちかというと、なんか言ったことに対して誰かがたまに1人か、もう0人かもしれないけど、見てくれたら嬉しいなって気持ちですよ、なんかね。うん、
だ僕は結局その最近趣味でやってるクイズとかでもそうですけど、うん、やっぱりねちょっと刀は研ぎたいんですよね常にね
だけど、あのね、まあいいか、まあそうですね
いやいや、あの負けててもやっぱ研ぎたいんですよ。
もうね、負けるっていう言葉自体も俺にとってはもうどうでもいいんですけどね
いやだからその境地に行ってないから
いや、まあまだね、それは勝負できる年ですから全然ぜひやってもらった方がいいと思うんですけど、まあ、私はもうあの悲しいかな、もうそんなことどうでもいいようなあのところになってしまったので勝つ勝たないとか、
世間とやっぱり日々戦いじゃないですか、
うん、
これね、商売、
まあそうですね、うん、
だから自分をやっぱりちょっとでもそのいいね、あの磨き方をしておかないとやっぱり消費者の方から認めてもらえなくなるっていうのが、まあ、商売の難しいところですからね、
うん、まあまあね、
そういうとこですよ。やっぱりそこがだからあんまり適当にできないっていうのがいろんな意味で反映されてはいくんですよ、
ね、それはまあそれ飯食ってますからね、それはねまあいい加減の中でも理屈はないとね、それはね、
まあまあ、まあまあその辺はあれですよ、 小難しい話はそのボーナストラックで語りますんで、そっちでね。
ボーナストラックのね、まあ、大体3時間ぐらい最低ラインですか、一応目標はね。
まあまあまあ、それぐらいはね、ちょっとしっかり取りたいなと思いますけど、なんかね、僕の講演会が大体1時間ちょいぐらいありますんで、
すごいですね、
はい。まあまあ、普段はね、それぐらいのやつやってますんで、はい、うん、ちょっとまあ、語りますよ。
まあね、そちらもぜひ、あのイベントと同時にちょっと期待していただければとね、いうことで。
そうですね、まああの、USB からのやつ持ってって、注文来たらそこで焼きますんで、トゥトゥトゥって。ボリューム1って言われたら、ボリューム1で焼きます
んで。ああ、なるほどね。そうか、北山さんはある意味 JM？
ん？どういうこと？
データを持ち歩いてダウンロードして、それで、ふぅ、仕事終わりみたいな。
まあ、ある意味ね、ある意味そうです。データ持ち歩きます
ね。そうですね、うん、
まあまあそんな感じで、
はい、じゃあどうも、はい、
じゃあこれ飛び級、
飛び級じゃないですかね、やっぱね、まあ、
えらい飛びますよこれ、うん、370、え違う、970何回まで飛んじゃうのか。
ああ、いいじゃないですか、またなんかうんってみんななりますから。
ああ、もうあれですね、小杉さんがシビルコントロールやってるって言われますからね。
な、ない、なんで、なん、なんえ、なんで番号、うんみたいな。
まあまあまあまあまあね。まあシステムを理解してれば簡単なこと
だ。そうそうそう、う
ん。単純に収録順で番号振ってて、あの、さっき放送しようよっていうから飛び級が起こって
た。そうそうそう。飛び級ってやっぱ、はい、なんかね、やらなくてもよかったけど楽しいですね、やっぱね。
たまにはやりたくなりますよね。やっぱその時にこう、ちょっと聞いてほしいってやつは、まあしゃあないですよね、
そうですね、うん。
どうしてもやっぱ半月以上のタイムラグって今出てますからね。
ねえ、やっぱりね、なんかもう今の状態で獣フレンズ5話まで見て面白かったって言われても悲しいものがありますからね、流されてもね。
やっぱ最終回終わっても最終回の話しないわけにはいかない、
ね、まあね、本当
に、まあまあそんな感じで、
はい、はい、どうもありがとうございます。
はい。